皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第68回目。先週に引き続きサポートメンバーのゆいさんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
スムーズに行く時もあるんですけどね。
あ、たまにはスムーズに。
あ、ありますあります。ちゃんと、あ、今回いいじゃんっていうのはあるんですけど、うん、
あ、でもそれでサンプル作りで予約いうのができたらもうあとは大丈夫っていう。
そうですね。まあでもまあその後もいろいろありますけどね。なんか色が違うとかね、白頼んねんだけどなんでこの白が来るのみたいな。そうするともうこの生地はないんですとかって、いやいやそれ最初に言ってくださいよみたいな。
あ、すごい、やっぱりそういう感じなんですね。
ありますあります。
うん、もう文化の違いだ、すごい。
そうそうそうそう、向こうはだから違う色でもちゃんと納品したんだから、うん、あなたのためにちゃんと納品したでしょっていう感覚なんですよね、中国。
違う色でも。
そうそうそうそう。ちゃんと商品にして納品したんだから、数作ってあげたんだからいいんじゃないのみたいな。まあそんなことは言わないですけど。
全然理解できない。
まあでも結構でもそれはねありますね。
面白い。
うん。まあちょっとだからまあそこからまた交渉ですよ自分が。うん、いやこの色じゃちょっと売れないからちょっとなんとかしてくださいよとかね。なんかなんか
交渉めちゃめちゃ大事じゃないですか。
だからそのそうですよ。だから私の仕事はそんな感じですよ。
交渉人出てましたね、そういえば、あの。何でしたっけ、Facebook で。
あ、出てました。あ、出てましたね。あ、そうだそうだそうだ。出てましたね。交渉に。うん。出てましたね。ネゴシエイターってね。そうだそうだ。うん。まあ別に、まあ嫌いじゃないっていうか、まあその辺は、前の会社の時からもそんなことばっかりやってたんで。
あ、そうだった
ね。営業とか、あとその商品部っていう、その商品の仕入れの部隊にもいたんで、
うんうん、
そういうのは結構やらされてきたっていうかやってきた立場だったんで、うん、
なんかやっぱり物販ラジオとか聞いてても、うん、そういうのがお上手だなってなんか思いました。
あ、そうですか。
いろんな人たちと会話をするわけじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
なんかすごいな
そうですか。でもね、これ一番得してる立場だなと思いますよ、私が。
え、なんでですか。
いや、だっていろんな人と話できるじゃないですか。
うん、
でいろんな人の情報が自分の中に入ってくるじゃないですか。
あ、はい。
うん、勉強になるじゃないですか、そこで。
おお。
で直接ここでね1時間ぐらいこうマンツーマンで話できるんで、
うん、
一番得してる立場だなと自分は思ってますけど。だからこんだけ続くのかなと思って。
あ、へ
え。ねえ、ゆいさんのでね、もう60回超えてますからね、これ。
わお。すごい。
すごい。もう70回 目の前ですから。
うん。お祝いしなきゃ。
いやいや、まずゆいさんのお祝いしなきゃね。
あ、そうですね。
元気なお子さん産んでもらって本当に。
まず産まなきゃ。
ですね。あ、でもそのね、ちょっと話ずれちゃいましたけど、中国輸入やろうと思ったきっかけがね、物販に入ってからって先ほどおっしゃってましたけど、
はい。
どんな部分でこう やろうと思ったっていうか、その
ですね、まず、
はいはい、
お手積みできるっていうところで、
はいはいはいはい、
やっぱりワイマーの商品だと毎回毎回リサーチして、うん、稼いでいくっていう感じなので、
うんうん
うん、なんかもったいないというか、
はいはいはいはい、積み上がらないってことですね。
そうなんです、そうなんです、
はいはいはい、
それちょっと気になっていて、うん、まあ、資金力を投下してすごい卸とか取ったりしてっていうやり方もあるんでしょうけれど、うんうん、それよりかはその中国輸入の方に惹かれたっていう感じですね。
あ、なるほどなるほど、
いいなとか、あ、縦積みできるなとか、
なるほどなるほど、
はい、ちょっとサイトとか見始めたら結構おしゃれじゃんって思って、
あ、中国の商品が、
はい、アパレルとかも、
はいはいはいはいはい、
あと安っていうのが、う
ん、今安いですよね、
びっくりしました
そうですよね、あのクオリティでこの値段で売れるんだみたいなね。
そうですね、うん、すごい安いのびっくりしました、ね、うん、
そうなんですよ、ちゃんとものづくりすれば本当にいいクオリティで商品も仕上がってくるんで、
うん、
うん、全然そのブランド品の半値以下ぐらいの倍価で売れますもんね。
うん、
全然ね。
本当にそうですよね。うん、
それで利益率が、そうだね、30%、40% 普通に取れるし、
ものによっては50%。利益率すごくいいですよね、
うん、
中国。
うん、まあ、そう、うん、その分に関、その点に関してはね、やっぱり、まあ魅力っちゃ魅力ですよね。
うん。
うん、自分もやっぱり毎年毎年その商品が積み上がってくるんで、積み上がってくるというかレビューも入ってって、うん、楽天なんかもランキング上位にどんどんどんどん上がっていってくれてるんで、
うん、全く同じ商品を続けて扱うことってあるんですか？
ありますね。もう何年だろう、会社立ち上げて4年目に入ってるんですけど、
はい、
その当時から変わらないで仕入れてる商品っていうのもありますよ。
あ、へえ、うん、そう、やっぱそういうのすごくいいなって思います。
うん、それはまあ、とはいってもそれ、その商品も形は全然変えてないんですけど、例えばファスナーをちょっと変えてみたりとか、
うん、はい、
変えたっていうのはその、
よ
くしたっていうんですかね、滑りをよくしたっていうか、
うん、商品ページってそのまま使えるんですか？
商品ページはそのまま使ってますね。でも商品ページもモデルさんに何回かこう着させて撮り直して、はい、ページ自体はどんどんどんどんリニューアルはしてますけど、
うん、
うん、毎年毎年いじってますね。
うん、
うん。商品は一緒だけど、ページ自体はどんどんどんどん変えてます。
あ、なるほど。
うん。で、レビューが溜まってきたら、そのレビューを LP に、入れたり、こんな、お客さんの声みたいな感じで。
はい。
うん。そういうのはもう、やりますね。どんどんどんどん。あとはランキング1位取ったらもうそれをキャプチャー即座にして、
うん、
うん、で楽天1位取りましたみたいな、一瞬でも取ったら1位取りましたみたいな感じではやってってますね。うん、
今お話しくださったことって本当なんか重要なことなんだなって思いながら聞いてました。
だから そういう管理までは行ってないですけど、日々、自分のページ見てて、うん、あ、ちょっとここ変えた方がいいなとか、あ、追加した方がいいなっていうのはもうスタッフにその場で言って。
あ、もうすごい手入れされてる感じ。
見てますね。商品自体っていうか、そのデザイン自体は私何も言わないんですけど、
うん、うん、
立ち上がる前とか立ち上がってきた時には、あ、こうしたらいいんじゃないの、あ、したらいいんじゃないのっていう。でもこれ追加しよう、あれしようみたいなことはどんどんどんどん言ってますね、その場で。うん。で、だんだんスタッフもレベルアップしてきて、言わないでもだんだんやっていくようになってきてるんで。
素敵、うん、
なんでまあそうですね、だんだん私は外にもっと出なくちゃいけないかなとと思う今日この頃かなと
育ってるんですね。
育ってますね。やっぱり、会社と立ち上げた当初と比べたら、うん、全然最初は LP なんか作れなかったスタッフも、
うん、
あの、パターンが決まっちゃえば、あとそこに画像をはめ込むだけなんで、もう、ページの量産はできるようになりましたね。
うん、
最初はもう、いろいろ、あの、まあ、うち、萩原さんにちょっと手伝ってもらってるんですけど、
はい。
今回の商品は、まずコンセプトを決めて、どうしよう、ああしようみたいな、この話を、うちのスタッフと萩原さんとやるんですけど、うん、で、ある程度その、LP が立ち上ができて、で、販売始めて、それがだんだん回るようになってきたら、じゃあ、このページで、次の商品も、あの、量産していこうみたいな。
あ、その反応のいいページ。
そうです、そうです、そ
う
です。うん。っていう感じで、だから、うん。要は、まあ、なんていうんですよね、その、パターン決まっちゃえば、
うん。
うん、本当に、うちのスタッフ、全然いじれなかったスタッフでも、できるようになってきましたね。うん。フォトショップとか、フォトショップ使ってんのかな今。フォトショップガシガシいじってますね。
すご
い。私はフォトショップあんまりいじんないんですけど。
はい。
全然その辺の画像加工とかできないんですけど。うん。うん、ガシガシ社内でやってくれてます。
楽天のページと、うん、あの、アマゾンのページって変えたりしますか、なんか専門の。
ほぼほぼ一緒ですね。白抜きをどの画像にするかとか、そういうのはちょっといろいろ話してますけど、うん。Amazon のね、一番最初に載せるページ、載せる画像って白抜きで、
はい。
ね、ちょっといい、いい感じのその、ものにしなくちゃいけないんで、
はい。
うん。例えばその、モデルさんのどの角度の写真がいいとか、
うんうんうん、
そういうのはいろいろやってもらってますけど、選んでもらってますけどね。でもその辺ってでも感覚なもんだから、もう 女性のその感覚に任せてますけど、うちは。
あ、やる人の感覚いいですか？
そうそうそう、任せてます。うん、一人に任せてますね、そういう。
まあ確かにそうかもしれない。
うん。で、まずその一人の担当者がチョイスして、
うん、
画像はこれとこれとこれこれみたいな感じで、
うん、うん、なんかやっぱりその外注さんとかにお願いして、
うん、
あ、この角度っていう時があったりとかして、
うんうん、
人によってこれ選ぶんだと思う。
まあそれはありますよね。
うん、
うん、やっぱその人が好きな角度ってありますよね。
うん、
うん、選ぶ人の、やっぱもう感覚でしかない、ないっすもんね、だって、そこって。
うん、その方がいいなって思う時もあれば、うん、あ、ちょっと背景と商品がだいぶあれだなっていう。
ああ、いまいちだな、みたいな。
うん、
はいはい。
老化しちゃってるなって時
もああ、なるほどね。はいはいはい。
そういうのが最近ありました。私全然いじれないので、全部外注さんにお願いします。
あ、そっかそっか。外注さん、あれですか、固定ですか、外注さんって。固定っていうか。
固定ですよ。
ははは
ずつ。一人の方に。
はいはいはい。よく、まあ、よく萩原さんが言うんですけど、
はい。
その、外注さんとか、その、クリエイティブなその仕事をする人、
うん、
に、まあ、ほんと、こと細かに伝えた方が、うん、クオリティがいい仕事をしてくれるって言うんですよね。
うん、
投げっぱなしは絶対ダメだって言って。
うん。
うん。で、萩原さんはそれよく言うんですけど。 だからうちもそのまあモデルさんの撮影、
はい、
なんかいやまあ行くんですけど、あの投げっぱなしにしないでも必ず現地行って、その撮影スタジオと、うん、カメラマンとモデルさんとまあね、ちゃんともうこちらもスタッフ連れてって、
うん、
事細かにやってって、
うん、
たらもう最近はもうカメラマンさんが、うん、もううちの商品の撮り方がもう分かっちゃって、
おー、
うん、あじゃあ今度この角度ですねなんて、だからディティールこうしましょうかみたいな、向こうから今度提案してくれるようになってきて、
あそれは嬉しいですね、
うん、だからやっぱりこうまあそれもコミュニケーションの一つだったんだなと思ったんですけど、うん、うん、だからまあずっと同じモデルさん同じカメラマンさんずっと使ってたんで、
うん、
うん、非常にその辺は1年目2年目3年目になってきてやりやすくなりましたね、そういう面では。
やっぱり最初からではないですよね。
最初からではなかったですけど、うん、最初は全然やっぱりぎこちなかったですけど、お互いも
ちょっとそれが心強いです
ん、
最初からなんか最初からじゃないっていうところが心強い
です。あそうですね、
今スタート地点にいるので。
ああはいはいはいはいはいはいはいはい、
どんどんどんどん良くなっていくのかな。
そうですね、だからまあたくさん経験すれば、
うん、
うん、まあ要は経験値が上がっていくし、失敗しただけその失敗もね身になっていくでしょうし、
うん、
うん、
すごい心に染み入ります今の言葉
そうですか染み入りました、
染み入りました、
染みちゃいました
はい、
うん、でもそうですよね、でもねこうやっぱりこっちの思いを伝えていかないと、やっぱ向こうも相手も感じ取ってもらえないだろうし、
うん、
うん、やっぱどんだけ自分が真剣だっていうことを向こうに伝えていかないと。
そうですね、
うん、でもなんだろう、要望すぎちゃってもこれもまたダメだろうし、
うん、
うん、まあその辺のね、伝え方っていうか、
うん、
方法もいろいろ考えていかなくちゃいけないんでしょうけどね。
うん。
うん、
確かにそうですね。
うん、一つの商品を立ち上げるのに、だから結構いろんな経験してきたから。
うん。
うん、まあ、まあ、いろんな勉強できて、次やるときはじゃあこうしよう、ああしようっていうのは、なんとなくこう、分かってはきましたね、
うんうん、そうですね、一つのことといえば一つのことかもしれないですけど、うん、相当いろんなことを経験しますもんね。
そうですね、
交渉しかり、
そうそうそうそう、
しかり、
そう
クリエイティブしかり、
そうですね、うん、まずじゃあね、ゼロから商品立ち上げるときにじゃあどうしようかみたいな、うん、うん、もうゼロじゃないんですけどね、その時って。だからもう過去のその経験があるから、
うん、
例えば、まあ10とか20ぐらいのレベルになってて、じゃあ20からね、スタートした時に、その20のスタートの、立ってる場所って、やっぱり過去のいろいろな、
はい、
失敗が積み重なってきて20の1になってると思うんで。
確かに。
うん、そこからスタートできるっていうか、立ち上げられるから、うん、うん。だから、そうですよね。一番最初はその OEM っていうか、作るときの、うん、スピード感っていうか、
はい、
商品の出来上がりと、最近その、作るその商品のレベルとやっぱ全然違いますもんね。
いや、違いそうですね。
うん、うん。違いますね。
全然違いそう。
うん。無駄もなくなったっちゃなくなったんかな。
うん。
うん、余計なことやんなくなったっていうか。
ちなみに何が余計でした？
ね、昔っていうか、去年、一昨年かな。一昨年は、東京に行って、 柄を買いに行ったんですよ。
あ、なんかお話聞いたことある。
はいはいはい。柄を買いに行って、その柄が一柄、
はい、
4万とか5万なんですよね。
はいはい。
うん。うん、で、まあ、その柄を買っちゃえば、もう他にはもう回しませんよっていう。
ああ、はい。
同じ柄はもう他のお店には売りませんよっていうことなんですよ。はい、で、その柄を人から買っちゃうと、買えば、例えばその、イラストレーターで、いろんなその、色を加工できるんですよね。しても OK なんですよ。
あ、色は変えてもいいんですか？
そうなんです、そうなんです。で、例えばその柄の、大きさを大きくしたりちっちゃくしたりするのも全然可能なんですよ。だから一つの柄を買っちゃえば、まあいろんなそのパターンが作れちゃって、結構まあ、あ、これはこれでいいねみたいな感じで、その時やってたんですね。で、次の年、もっとやっぱりいろんな柄を見たいってうちのスタッフが言ってて、
はい。
で、なんか自分でサイトいろんなとこを探したら、なんかいいサイトを見つけて、なんか1万円ぐらいで買えるサイトを見つけて、
お、
で、そこで、これ、買っていいですかって言うから、いいよいいよって言って買わせて、で、それで、次の年はそういう柄を入れて、また、サンプル作ったりとか、商品作ったりとか。
あ、へぇー。
うん、だから、コストが5分の1になるんですよ、その柄だけで。
全然安くなります。
全然。まあ、その分いろんな柄も買えるじゃないですか、今度。
うん。
うん。だから、うん、あ、こういう感じでなんか、どんどん、まあ、ね、レベルアップしてるなーっていうのは。
うん。なんかサービス自体も年々いいものが出てるのかもしれないですよね。
あ、そうかもしれないですね。そうかもしれないですね。
全然安く買えるんですね、柄って。
買えるんですね。で、まず、柄を買うっていうことすら知らなかったですかね、当初。
知らないですよね。うん、知らないですね、うん、柄を買えるなんて。柄売ってるんだっていう。
そう。柄売ってんですよね。
うん、
あ、こういうことなんか、と思って。
それネットで検索して出てきたんですか？
出てきましたね。うん。
面白い。
うん。これ使えると思いますよ。もう完全にね、そこで、OEM っていうかもう完全にメーカーですもんね、そうなっちゃうと。自分。
あ、こっちから指定して、うん、その柄の生地を作ってもらうっていう。
そうです、そうです。うん。だからそういう、もう他は真似できないじゃないですか、そうなっちゃったら。
うん。
で、まして、その、アマゾンの被せ出品なんていうのもまずありえないし。
あ、そうですね。
うん。
確かに。
とか、まあ、商標あればあったで越したことないんでしょうけど、
うん。
このやり方はもう全然、そういう心配ないなとは、今思ってますけどね。
うん。強いですね、
うん。だから独自ブランドって、やっぱこう、なのかなっていうのは、思ってますけど。
あ、柄から入るの確かにいいですね。
いいでしょ、
うん、うん。
ぜひ、ゆいさんも。
次回。
次回サンプルには。
次回サンプルに。柄から入らせていただき
ます。うん。ほんとね、いろんな柄、毎年毎年できてくるんで。
うん、日本の人が作ってるんですか？
海外が多いみたいですね。
海外
の、うん、
可愛いっぽいですね。
で、あと、その5万円で買った柄の会社って、うん、どこだっけな、ヨーロッパ、イタリアだっけかな、
うんうんうん、
で、そういうデザイン学校の、からも直接その柄を買ってるみたいで。
へぇー、
うん。でも、何ヶ月か一遍にその柄がどんどんどんどん新しい柄が入ってくるんですよね。
結構頻繁に。
そうなんです、そうなんです。
入ってくる。
うん。3ヶ月とか4ヶ月過ぎると、その柄が総入れ替えされちゃうんですよ。
うん、うん、うん。 まるっきり変わっちゃうんですか？
変わっちゃうんです。
へ
え。うん。そのぐらいそのたくさん柄が出来上がってくるんで、で、
そう柄ってチョイスするときに、うん、あの来年の流行とか考えて買ってるってことですよね。
そうですそうです。で本当に柄屋さんってもう本当に1年先2年先の流行を追って作ってるんですよね。
あ、もう作る時点で。
作る時点で。だから今年例えば。その、柄屋さんに、の会社に行って見るじゃないですか。で、これは今年は17年だけど、2018年の柄ですって言いますからね。
流行る柄です。
うん、もう2018年版ですって言うんですよ。今年2017年なんだけど、もう来年の、バージョンで言いますからね。
へー。
そう。2018年バージョンです。
最近なんかちょっとそのファッションとかの流行とかちゃんと勉強しようっていうか、そういう情報とかも取り入れていこうって思いましたね。
うん、
なんかずっとバイマしか見てなかったんで。
はいはいはい。
でもバイマ見てれば割と流行先取りできるでしょうみたいな感じ。
うん。
もうちょっと多分その OEM とかに関してはもっと先を見ておかないと。
ああ、そう、かもしんないですね。でも先、そこ結構難しくて、あんまり、その、先に行き過ぎちゃうと、その、今、例えば楽天なんかそんなにおしゃれじゃないんですよ、実は。
はい。
そこそこ、だったらまあ、売れるんですよね。
ちょっと、やっぱり、なんていうんですか、安定じゃないですけど、
うん、なんていうんです、攻めてるような
保守、
うん、そう、
なんていうんですか、ね、うん、
攻めてるような商品じゃなくて保守的なのが意外と結構求められてたりするんで、
うん、
うん、だからうちのスタッフはが考えるのは結構そういう攻めてるんじゃなくて結構保守的な商品が多いんで。ちょうどうちはその楽天のニーズに合ってんのかな、スタッフ自体が合ってんのかなと思ってますけど、
うん、
うちのスタッフが考える商品っていうのが、
あ、でもなんかちょっとわかる気がします、うん、
その微妙な位置で、うん、考えてやってますね。
やっぱり本当に、本当の、なんかその旬とかだけ持っていくと、うん、あんまり縦詰めにならなくて、
うん、
も
う、うん、
今年、昨年、
うん、
昨年、
うん、
昨年って音出してないのもいいんですけど、
うん、
ジャンピサマイのすごい、お花、水着はまったんですけど、
はいはいはい、
前までめっちゃ売れてたんです。もう次の日から全然売れ、次の年
ね。そうですよね。あれもあっという間に終わりましたもんね。
あっという間に終わって、逆になんかすごいセクシーなやつが売れてたりとか。そんな1年でこんなに変わるみたいな。かな、なんか、本当に旬だけ追っていくとちょっと大変なのかな。
そうですね。だから、ちょうどうちは、その、長く続けられる、毎年売れるような、感じでちょっと、やってますけど、まあ、ちょうどだから、うちは楽天に合ってんだなと思ってます、だから。で、楽天のユーザーって30代、40代の女性が一番多いんですよね。
はい、
楽天のユーザーって、
うん。
だから、まあ、うちのスタッフも、だいたいそのぐらいなんで、おばあちゃんが、
はい。失礼します。
あ、いえいえ。だから、うん、ちょうど、まあ、いいかなっていう感じですね、うちは。うん、
楽天は、あれ、ダメだったので、ね。
ああ、通らなかったですか。
そうなんですよ。だから、ヤフーショッピングとアマゾンで、
はいはいはい。
頑張ろうかなと。
ヤフーもね、伸びてますからね。うん。
ポツポツ売れますね。
うんうんうん、そうですね。
まあ、多分、その、セミナーとか見返して、うん、広告とかちゃんとやったらもっといいんだ。
そうだよね。あと、PR オプションとかかけられるようになってくると、また変わってくると思うんで、うん、うん。最初からあれ PR オプション使えないかったと思うんですけど。
はい。
うん。まあ、何ヶ月か過ぎれば。
そうですね、うん。使えるようにはなってました。
あ、なってました。
はい。なんか申請したのかな。
うんうんうん、
使えるようにはなって
た。うん。
じゃあ、売上上がったって、菊池さんもおっしゃってました、
ね。うん、上がりましたね。セミナーでね、加藤新平さんがいろいろ情報を出してくれたんで、
うん、
うん。その通りやったら売れましたね。
そう。
うん。ヤフーショッピングも、まあ、なんだかんだやって、なんだかんだっていうか、まあ、いろいろ、ヤフーショッピング自体も、いろいろやってくれてますから、
うん。
結構ね、コマーシャルなんかもやってましたし、あと、ポイント結構つけますもんね。
ポイント結構つけてますよね。
つけてますよね。
うん、
あと、まあ、あれ、ソフトバンクユーザーには、またね、ポイント高くしてるんでしょ、
うん、あ、そうなんですか。
そう、そうみたいですよ。あのコマーシャルでもやってましたけど。うん、
なんかちょっと面白いですよね、ヤフーショッピング。
そうですね。
うん、バイまで出品してる商品をヤフーショッピングにも出してたんですけど、うん、なんか3回ぐらい買ってくれる人がいて、
お
買いだめじゃないですけど、
うん、
2、3個一気に買っていく人がいつもいて。なんか面白いな
ぁ。でもたまにいますよね、でもね、そういう方。うん。
もうポイントがつくからかなーとか。
あ、それは、あれかもしれないね。T ポイントつきますもんね。
つきますよね。
うん。そうそうそうそう。うん。そういうのも結構あんのかな。うん。T ポイント貯めてる人結構いますもんね。
やっぱポイントってなんか一つで結構貯めたいじゃないですか。
貯めたいですよね。
多めに。
うん。で、T ポイントって結構、その、リアルの店舗っていうか、
うん、
まあ、私はあれよくガソリンとか入れるときにスタンドで入れると、やっぱり T ポイントのスタンドも結構多いんで。
はい、うん、コンビニとかも多いですよね。
あ、多いですよね。うん。まあ、まあ、そういう絡みでも、だんだん、ね、ヤフーショッピングも使う方、どんどん増えていくんじゃないかなとは思いますけど。うんうんうん、ではでは、ちょっと、ゆいさん、時間になってしまったので。
はい。
はいはい。じゃあ、
ありがとうございます。
はい、次のお友達をゆいさん、ご紹介してほしいんですけど。
井上かおりさんで。
はい。
お願いしたいです。
わかりました。では来週は井上かおりさんを、
はい、
お呼びいたします。
はい。相談してないんですけど、
うん、
あとで言えばいいですかね。言っちゃいましたみたいな。
そうですね。一応ゆいさんの方からも伝えておいてください。
はい。
まあ全然問題ないと思いますけど。はい。かおりさんに何かメッセージございますでしょうか。
あ、そうですね。うん、産んだら、上海ガニ。
ああ。
なんか、したいです。
上海ガニ。ツアー。
上海ツアーに、行きます。
上海にですね。
はい。
なんか、毎年やってるみたいですね、かおりさんね。上海。
ね、なんかちょっと、フェイスブックで、
うん。
見てたんですけど、
楽しそうですよね。
うん。
うん、もう、かおりさんはね、中国語もできるし、英語もできるし。
ねえ。
もう中国行くのはもうコンビニ行くのと一緒だって言ってるぐらいの人なんで。
すごいですよね。財布一 個とかでいけるっていう。
まあ、まあ、何回かね、あの、香織さんと、あの、一緒に中国行ったことあるんですけど。
あ、そうですよね。はい、
まあ、全然心配ないです。
ああ。
心強いです。
ぜひそれに参加したいです。
そうですね。行きましょう。落ち着いたら。
はい。
はい。
はい。楽しみにしてます。はい。
じゃあ、ゆいさん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
あと、本当に元気なお子さん産んでください。
はい。はい、頑張ります。
はい。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
失礼します。